皆さんおはようございます。先ほども報告がありましたけれども、今日2時からですね、市民病院の心理療法室室長の塩山二郎先生においでいただきまして、心を理解し心を愛する人々へというセミナーがあります。いじめや不登校など、特に子どもの問題、ということではだけではないと思いますけれども、本当に複雑化しているこの心理や精神や神経の問題といいますかね、そういうものを取り上げてお話しくださいますので、ぜひ皆さんご出席ください。2時からでありますので、ぜひご出席してください。船入りのバプテスト教会の信者さんですね、クリスチャンの方です。皆さんの教会手帳の方の進み具合いかがでしょうか。もうすでに諦めたという方も、おられるかもしれません。まだまだ間に合いますので、ぜひこれを用いてですね、聖書の世界に親しんでいただきたいと思います。またぜひどなたかに紹介したいとか読んでもらいたいというようなことがあったらですね、いくらでもすりますので、私の方に言っていただければ、差し上げますから、どうぞ遠慮なく言ってください。本当に1日、10分かですね、15分ぐらいのことなんですけども、私たちの生活にとって一番大切なことだと思います。これはこの間言いましたけれども、この、文明社会におりますので、この一体何が自分にとって大切なことなのかっていうのを本当に見極めるのは難しいですね。ある人は自分にとって一番大切なのはこの仕事だ、家族だ、あるいは自分の時間を有効に使うことだ、いろいろ考えて生きてるわけですけれども、神様との交わりを除いてはその他のものは決して何の実も生まないんです。これは言ってみれば、線をつながないで、コンセントをつながないで掃除機かけてるもんですから、いくらやってもダメです。どこかにやはり何か問題が起こったり、例えば一生懸命仕事してそれで満足を得ようとしても決して満足を得られませんし、いくら一生懸命家族の世話をしても家族は幸せになりません。神様とのつながりというものを抜かしてその他のものにはいかないです。それで神様とのつながりというのはもちろん神様は信じてますから、それで神様とのつながっているわけですけれども、神様のが何をお考えか、神様は何を語っておられるのかということに耳を傾けるということがやはり一番の基本ですから、それを除いて神様のことは分かってるわいと、どうせ聖書の言ってることぐらいはすぐ分かるわいと思っていてですね、そういう気持ちだと絶対に神様の思いは分からないですから、そうするとこの与えられた365日のうち、もう今日で20日ですから345日ありますけども、この340、今年うるう年であともう1日ありますから346日ですが、本当に1日1日がですね、価値あるものというか、大切なものというか、私は人生にとって実り多いものにはならないと思います。本当今年1年何やってたかなというようなことがないようにですね、で本当にわずかなことですから、ぜひ続けてみてください。騙されたと思ってですね、でこれでやって損したなと思う方は、その分私が何らかの形でお返しをするということで、年末にご馳走でもおごるかなんかしてですね、いやあんなことやったけども何の意味もなかったというようなことが多分ないと思いますけれども、 まあ、面倒くさいと思わずにですね、聖書を読んでいただいて、して、一言を読んでいただいて、まあ、クイズはやってもやらなくても結構ですけれども、お祈りの言葉を読んでいただいて、一日の始まりでも終わりでも、まあ、いつでも結構ですから、本当にその人を大切だと思っていればその人との時間を過ごそうと思いますけれどもね、神様が大切だと思えばやっぱり神様との時間をこの持っていただくということをしてください。皆さんがやってくださることによってそれは皆さんの幸せになるということを確信しておりますのでね、そして皆さんばかりである皆さんのご家族や皆さんの周りの方々にも本当に益になると思いますから、しつこいようですけれども、ぜひ頑張ってください。もうちょっとだいぶ間がだいぶちょっと溜まったなと、最初の1週間良かったけど2週間目からもう溜まってるなという方は、今日またですね帰ってやっていただいて、それでも十分間に合いますのでお願いしたいと思います。さあ、今日は先週読んでいただいたその聖書の箇所の中からお話なんですけれども、アブラハムというイスラエル人 この祖先ですね、の人の話の中から、今日の塩山先生の話があるからということではないんですけれども、少しこの人間関係ということについて考えてみたいと思います。で、聖書の話というのは決してですね古い昔のなんかよくわけのわからないイスラエルかどっか砂漠の話じゃないんですね。これは非常に私たちの今の生活に関わっていることなんです。今の私たちの生活にも本当に良い影響を与え、またそれに良い示唆を与えてくれているくれるものなんだということをですね、今日はその一つの実例をお話ししたいと思うんですが、アブラハムという人は神様から声を聞いてですね、どういう形で聞いたか分かりませんけれども、今のメソポタミアとかユーフラテス川っていう川の上流のあたりに住んでいたのが、何百キロも旅をしてイスラエルの今のイスラエルのところへ旅をしてきたんですね。神様が行けと言われたのでそれに従って来たんです。で、言ってみれば本当に無鉄砲なバカなじいさんだったんですね。彼はもうだいぶ年取ってもう70もなってるような人なんですけど、神様が行けっていうので行きますと言ってですね出てきちゃったんです。地図もないようなとこです時ですから、ところがですね彼は自分一人で来たんではなくて奥さんと、そして、奥さんならば分かるんですよね、甥を連れてきたんですね。それはロトという人です。ロトさんご存知だと思いますけども、この甥も変わってたんでしょうね。おじさんが行くなら私も行きますって言ってですね、どこに行くかわからない見ず知らずの場所にこのロトも一緒についてきたんです。で、ところがこのロトがついてきたばっかりにアブラハムは苦労を背負い込むことになるんですね。で、しかしそのロトとの関係っていうか、ロトとのいろいろな問題を通して、彼自身も非常に教えられて、またアブラハムの人生をですねに一つのスパイスに、ロトはなっているわけですけれども、アブラハムとロトとの関係を今日はちょっと見てみたいと思うんですね。で、ロトっていうとすぐにソドムとゴモラの話をですね、思い出されると思いますけれども、実はそれより前にいくつか事件があります。で、最初にこの出てくるっていうか最初の事件はですね、13章なんですね。13章、創世記の13章を開いてください。創世記の13章一節からお読みいたしますが、創世記の13章新約聖書16ページですね。それでアブラムは、アブラムと書いてありますけれども、このまだこの頃はアブラムで、後から神様があなたはアブラムじゃないアブラハムだという ふうに名前をお変えになったんですけども、まあ、同じ人なんですが、それでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。彼と妻のサライと全ての所有物とロトも一緒であった。13章です。まあ、読みますので聞いていただいて結構ですけれども、全ての所有物とロトも一緒であった。一回アブラムはですね、あのカナンに来て、それからエジプトに行って、でこれ帰ってきたんですね。また帰ってきたんです。それロトもずっとくっついてるんですよ。この腰巾着のようにロトさんくっついてきてるんですが、アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。彼はネゲブから旅を続けてベテルまで、すなわちベテルとアイとの間で以前天幕を張ったところまで来た。ちょうどこれイスラエルの真ん中あたりですけれども、そこは神が最初に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。アブラムと一緒に来たロトもまた羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。またその頃その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いが生じないように、争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こう。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツアルの方にまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。それでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れた。これがあの、まあ、ロトとアブラムの、まあ、別離といいますかね、別れの事件なんですね。それまでせっかく一緒にいて、こんな何百キロも離れたですね、生まれ故郷から離れて、見ず知らずのところに来て、エジプトまで行ってまた帰ってきていたんですけれども、これは仲良くしてたんですが、2人とも持ち物が増えてですね、財産が増えてしまった。でこれは、ね、一言のところにも書きましたけれども、人間貧しかったら喧嘩しないんですね。貧乏が一番なんですよ、ね、貧乏であればですね、悪いことは起こらないんですね。本当に、貧乏というか、本当に、食うものに困るというのは困りますけれども、必要なものさえあればいいんですが、有り余るぐらい持ってしまうとですね、喧嘩を始める、いさかいが起こる、遺産相続が、ね、遺産のある方はですね、死ぬ前に遺産をきれいに処分してからお亡くなりになった方が、よく言いますよね、子孫に美伝を残さずって言いますよね。その美伝のために子孫が争いを起こしてですね、それまで仲の良かった兄弟がみんなじりじりバラバラになるということがよくありますから、推しになる時にですね、推しになるというかしいですけど、財産全部私に預けていただいてですね、私がきれいに使わせていただきますので、皆さんの子孫が喧嘩しないように考えられた方がいいと思うんですけども、このせっかくですね、こういうアブラムと一緒に来たロトなのに、この物が増えて家畜が増えてですね、で彼らは遊牧民族ですから、この毎日羊や牛をこう追ってっては水を飲ましたり草を食わしたりしてるわけですね。で、まあ、ある日このロトの群れを追っていくとですね、いつも行く水の帯間にアブラムの群れが来てるとですね、それはおかしいじゃないか、ね、ここは私が見つけた、何よこう、私もあんたのとこもないで、ここはね天下の陸地なんだから、誰が草を見つけて誰が水を飲もうと自由じゃないかって、喧嘩が起こった。5頭や10頭ならいいんですけど、それがたくさんになってですね、しょっちゅうそんなことが起こる。アブラムは非常に心を痛めまして、彼はこのロトにこういう争いがないようにしてほしい、親類同士なんだから仲良くしようよ、彼は別れようって言ったんですね。別れよう、ここで一緒にいるとまた争いが起こるから、物理的な距離を空けよう。